チカラチャーシレディオ。おはようございます、チカラです。今日は金曜日ですので、チャモリのテレフォンショッキングの日となります。それではどうぞ。お昼休みはウキウキウォッチング、あちこちそちこちいいと思う。でででででででででんでん。おはようございます、チャモリです。今日は先週のメルティーほっぺさんからのご紹介で、スープガールズさんです。どうぞ。
はい、こんにちは。
こんにちは。僕スープガールズさんとは一度お会いできてるんですよね、オフ会で。
メルティーホッペさん、ね、1回だけ。はい、あんまりね、交流ない中1回お会いさせていただきまして。
そうそう、だって初めてですもん、僕。もともと僕スープガールズさん自体のスタイフもほとんど聞けてなくて。
そうですね、おそらくそうですよね。
で、オフ会にでも来られるってキタちゃんから聞いて、少しずつスープガールズさんのスタイフを聞かせていただくようになってた時期に一回オフ会でお会いしたっていう形でしたよね。
そうですね、なのでまだあんまり面識はないかもしれないですけど、
ね。はい、全然ないというかね、面識ないっていう感じで。緊張しますけど。緊張しないですね。でもね、
全然しないですね。はい。
はい、そうですよね、大丈夫ですよね。
はい、大丈夫です。はい、
そうそう。で、だから僕はね、本当にスープガールズさんがどういう活動をもともとされてたり、どういうことを今もしてたりとか、うん、ほとんど知らないので、もうすごく基本的なことになっちゃうかもしれないですけど。
いや、むしろ全然今更のこと聞いていただいて大丈夫ですね。
あ、本当ですか。
はい、
そもそもだからスープガールズさんってどんな方なのかなとか、はい、そういったことをもうじっくり聞かせていただければと思っております。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい。で、スープガールズさん、もともとはどういうつながりで、この、まあ、僕とつながってきたのもスタイフがつながりですけど、
も
ともとどういう感じでそのキタちゃんとかあの辺の人たちとつながっていったんですか。
ですね、まあ、うん、まあ、私、まあ、スタイフやってて、
はい、
誰だろう、青さんとかかな、モンキーズの方は結構よく聞いてたので、
はい、あ、それはスープガールズさんが聞きに行ってた。
そうですね。あ、そう、あれだ、私ビッグハットモンキーさんはすごいもうお世話になっていて。
あ、そうなんですか。
ビッグハットモンキーさんはもうフィジカルでも何度もお会いしてるんですよ、実際に。で、
あ、そうなんだ。
で、ビッグハットさんがスタイフを始めるにあたり、自分の師匠は青さんだっていうのをずっと言ってて、はい、
言ってましたね、一番最初の初回。
そうなんですよ。だから、あ、ってことは青さんはフォローせなあかんなと思って、重鎮やと思って青さんをフォローして、はい、で、そっからですね、おそらく、うん。
あ、そうだったんだ。
で、青さんがキタちゃんとかとすごい絡んでるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そこら辺のつながりからって感じですね。
あ、じゃあ一番最初はビッグハットさんなんだ。
そう、スタイフだと。そうですね、私スタイフ始める前から聞いてたのが、はい、ビッグハットさんとかミラクルモモカさんとかブドウちゃんあたりは結構コンスタントに聞いてたので、
はい、
そこですね、ビッグハットさんですね。
そっか。え、じゃあディスコードもモンキーズのディスコードとかだいぶ行かれてたりする
いや、で、私ね、ディスコードめっちゃ苦手なんですよすごい苦手で、モンキーズはノーハットチャレンジ部っていうダイエットのところの、そこだけたまーに覗きに行くくらいですね、今。
最近なんかお詫びとかやってましたっけ。
そうです、そうです。なんか V 字回復とか言ってやってるんで、まあそれとか、あと結構、キットさんっていうね、すごいマッチョがいるんですけど、
はい、
この方が、この YouTube 動画はいいよとか、そういうの上げられてるので、それだけちょっとチェックにし、はい、しに行ったりはしてます。食べたらは。
そうなんですね。え、じゃあビッグハットさんとはどこでどういうつながりでお知り合いになったんですか。
いや、ビッグハットさん、私が NFT やる前から結構もう活動されてたので、
もう、そうか、ビッグハットさん自身がってことか。
そうです、そうです。もうコレクションもやられてましたし、もう結構もうその時には重鎮みたいな感じで、うん、うんうん、やってたので、もう憧れの存在ですよね、なんかそれこそ。
そっかそっか。
うん。
え、でもスープガールズさんが NFT を始める前って言っても、始めたタイミングってスープガールズさん自身もかなり早いですよね。
いやでもその時にはビッグハットさんとか、あと、ま、もしかしたら存じ上げないかもですけど、ピモノさんっていうね、あの着物忍者パンクスっていうのやってたりとか、青横さんという方とか、はい、私がそこら辺はエミリーナイツで今すごいお世話になってる方々なんですけど、そのあたりの方々はもう多分10月とかもっと前から始めてたので、
あ、そっか、10月って言うと、だから2021年の10月ってい
う。もう10月とか多分9月、夏くらいには、そこら辺の方々はすでにもう結構名の知れた方になっていて、そうなんですよ。なのでもう結構今残っている方は逆に結構私なんかより長い方が多いですね。
あ、そうですか。
それこそあの、まあ、あの、ブドウちゃんとヒヨキンさんがずっと毎日お昼にやってるブドキンっていうツイッター X のスペースあるんですけど、それとかももうずっと、はい、それよりずっと前からやってるので。
そうなんだ。
意外とそうなんですよ。長い方はね、結構長いんですよね、みんなもう。そうなんですよ。
あ、そっか。え、でもじゃあずっとそこから、まあ、ビッグアツさんとか、ずっとその今、お名前出していただいた方たちとずっと NFT を絡んでずっとやられてて、でもディスコードには入らずにずっとやってるってことですか。
そうですね、なんか結構なんだろうな、コミュニティとかプロジェクトだとディスコードメインって方多いかもしれないんですけど、個人クリエイターだとあんまディスコード使ってない方が多いので、はい、私結構絡んでる方はディスコードはやってないけど、とりあえずツイッター X のスペースをめっちゃ毎週やってて、そこのツイッタースペースのコメント欄で、なんだろうな、ファンの子たちが交流するみたいなのとか結構あったりとかしてるので、なので、まあ、プロジェクト単位だとね、難しいのかもしれないですけど、まあ、ディスコードに、まあ、頼らずみんな仲良くやってるようなコミュニティで私はずっと活動してきたので、そうですね。
そっか。だからあれか、ジェネラティブとかなんかいろんな人集めてやんないとみたいな頃からディスコードが盛り上がっていったって感じなんですかね。
そうですね。そうなので、まあ全然、まあそのそれこそね、あのアローリストとかもらうためにディスコードでそこ参加して、はい、なんか登録するとかで山ほどディスコードは一応入ってますけど、うん、まあ全然見に行っていてないですね、未だに。
そうなんだ。
なんか本当にそうですね。全然なんかなんだろうな、あの自分がちょっと絡みに行く情報が欲しいところ以外は行ってない感じですね。やっぱりちょっと追い切れないので情報が。
はいはい。まあまあそうですよね。全部をどっぷり入るのはちょっと大変だし。
そうですね。
でも、なんて言うんだろう。自分の知名度を上げたりとか、自分の作品を知ってもらったり、名前知ってもらうっていう意味であったら、どっかのコミュニティに入っていろいろこう、わちゃわちゃやってた方が広がりが早そうな気はしたんですけど、あんまりそういうことも興味なかったんですか。
あ、でも、その私はもう個人クリエイターさんと仲良くするってとこをベースにやってるので。
あ、もともと。
そうです。なので、その、コミュニティに参加、それ、コミュニティっていうのはそのプロジェクトとか、あとなんだろうな、コレクターさん同士が交流するには、ディスコードとか必要なのかもしれないですけど、私はもう本当にツイッター X の中で、もう今ちょっと、なんだ？ブロック、じゃないや、ツイッターさんにバンされちゃうんでできないですけど、宣伝枠ってとこ参加したりとか、
あと、そんなのあったんですか。
昔宣伝枠っていうのをまあ、自分でもやってた時期があるんですけど、毎朝、うん、今もう GM ツイートってされるじゃないですか。
はいはい。
その GM ツイートに、ここになんか自分が宣伝したいこと、新しい新作とか宣伝したい人は、宣伝リプランに貼ってくださいって言って、貼ってくださった方のは、みんなリツイートしますみたいなのやってた時期があるんですよ。
はいはい。
で、みんな自分の作品をそこに宣伝しに行って、リツイートしてもらってっていうのをお互いにやり合うみたいな時代があったんですよ、昔は。
あ、そうなんだ。え、それはクリエイターさん同士でお互いに。
そうです、そうです。クリエイターさん同士が自分も宣伝するし、宣伝しに行くし、で、リツイート しまくるみたいな。
そうなんだ。
だったら、もう、ツイッターさんの方にね、バンされちゃったりするんで、やらなくなっちゃいましたけど、そういう文化が昔はあったので、はい、まあ、そういったところで、個人クリエイターさん同士が交流したりっていうのはすごいやってましたね。
あ、そっか。だからもう X 自体が本当に一個のディスコードみたいなコミュニティみたいなもんだった。
そうですね。そう、 X の中でみんなで交流したりっていう感じでしたね。
あ、そうなんだ。それってだから何年ぐらい前の話ですか。
いや、でも2年くらい前は全然それでしたね。
あ、そうなんですか。うん、
本当に私が始めた頃はみんな宣伝枠なんてやってたりとかして、はい、もうみんな新作出すときは、まあ今もやってますけど、何々さんの新作 が出ますなんつってリツイートしたりとか応援したりっていうのが、
はい、
NFT の個人クリエイターさんのこう文化じゃないですけど、なんかそのなんだろうな、もうある意味敵って言い方はちょっと語弊ありますけど、
はい、
同じ業界であの作品を出す者同士って、うん、ある言ってみたらこう敵みたいなもんじゃないですか、
はいはい、
なんですけどあのお互いを応援し合うっていう文化がすごい強くて、
あ
それでなんかお互いそうですでお互い応援したりとかでまたいいと思ったら自分も購入したりっていうのをこうなんだろう応援し合う文化みたいなのがあって、
はい、
って感じでしたね。あとはそれこそあのツイッター X のスペースもあの自分の宣伝するためのスペースみたいなのが昔はいっぱいあったので、うん、
あ
今も全然なんかおのおの個人クリエイターさんがなんだろうな雑談してるようなスペースばっかになっちゃいましたけど、
はい、
昔は結構有名なスペースがあって、
うん、
でそこに自分の新作出す人上がって自分の新作を紹介するっていうのがむしろスペースだったらほとんどだったので、
あえそれはだからその応援文化のような感じ
で、あそうですそうですね、そうです、なんかもうな何々さんのスペースは毎週やる固定でやるんだけど、そこのスペースにあの新作を出したいクリエイターさんが登壇して、で自分の宣伝を2分3分くらいでやって降りて次の人みたいな文化が昔はあったんですよ。
すごいなんか優しい文化ですね。
そうなんですよ。
なんでなくなっちゃったんだろう。
そう、なんでなくなっちゃったのか、まあ、参加する人口自体が減っちゃったのかもしれないですけど、で宣伝枠宣伝に上がって降りて、でそこで私たちも新しいクリエイターさんを知ったりとか、それと新しい、まあ、個人じゃなくてもプロジェクトでもね、あのプロジェクトでもこういうプロジェクトやりますよとか、はい、ファウンダーの人が紹介したりっていうのが、まあ、結構あったんですよ。なので、はい、ここまでそのディスコード云々とかなくても知ってもらう機会っていうのがいっぱいあったので、
はい、
なんですよ。それでそっちの方で私はやってました、こじんまりと。
そうなんだ、うん、でもなんかいい文化ですよね、そういうのって。
そうだからなんだろうな、なんか X とかって結構他のところだとね、なんかお互いなんかこうディスったりとか結構なんか言い方悪いですけどなんかすごい上げ足取るようなものが多いんですけど、この NFT 界隈の人たちって本当みんなあったかいんで、それがすごい素敵ですよね。
うん、うん、でもなんか僕はもうね、もともと X を使ってなかった人だった
んですよ。ああ、そうなんですね、うんうん。
登録自体は結構古かったんだけど、使い始めたのはその僕が NFT を触り始めた時だから2022年の5月、6月
とか。あ、じゃあ結構最近ですね。最近って言っても
2年。もう最近です、最近。まあ、うん、今から見ると2年前だけど、うん、スープガールさんとかがやられてて盛り上がってる時は僕全然知らないし、NFT も触ってないし、X も触ってなかったんで。
はいはいはい。
なんかね、イメージは X はもう、あの、今の最近の潮流っていうか、なんか、ディスり合いみたいな、そんな感じな気がしちゃってて、もう開けないんですよ、今僕、X
は。ああ、そうなんです。でも全然そんなことはないです。結構みんな身近なツイートしたりとか。
あ、本当ですか。
うん、そう、全然、なんか、まあ、その子のジャンルにもいるのかもしれないですけど、うん、うん、なんか、結構皆さん優しいので、私は、うん、居心地がめちゃめちゃいいですね。
あ、うん、そうなんだ。そっかそっか。結構テキスト。でそのやり取りが追い切れないのがあって、
あそうですね。
難しいんですよね。
私もでも、まあ、忙しい時は自分にリプライくれた人の返事としか見てないですけど。
あ、やっぱりそうですか。
そうですね。そこまで他の方のまで遡ったりはできないので。
はいはい、
うん。
すぐにどっかピョンって飛んじゃうでしょ。X って。
そうなんですよね。なのでそんなに、うん、だフォロワーもね、まあ。何百人とかだったらいいですけどね、もう何千人とかなっちゃうと無理なので、うん、ちょっとね、最新のとこまで見に行くのは、もうちょっと諦めちゃった。ね、うん、ちょっと難しいですよね。
そっか、でもじゃあ、いろんな歴史をスープガールズさんは知ってるんですね、この NFT に対して。
まあ、知ってる、まあ、細く長くなんとなくいるのでね。
すごいですね。
いやいやいや。
もともと立ち上げたのは2021年でしょ、スープガールズコレクション自体が。ね、だいぶ早いと思うんですけど、当時、いやいやそのスープガールズ NFT のコレクションを立ち上げようと思ったきっかけって、はい、そもそもどんなところだったんですか。
まあ、きっかけなんてものじゃないんですけど、はい、私が、まあ、そのちょっとコロナちょっとその先くらいの時に、まあ、いろいろ実は、はい、まあ、私本業これじゃないの、イラストじゃないので、
うん、
まあ、いろいろ試みてた時期があって、
それは NFT とか関係なく
関係なく
何かしらってこと、
なんだろうな、稼ぎに ないかなって家でできることを探した時期があったんですよ。いろんなことしてて、でその時にとあるサロンで仲良くなった友達が、はい、私 NFT を出しました、売れましたっていうツイートをされてたんですよ、
はい、
でその友達が出してた NFT のドット絵がめちゃめちゃクオリティが悪くて、
あ
すんごい悪いクオリティの作品を出してて、でこれで売れたって喜んでたから、
はい、
いや待てよと思ってこれが売れるんだったら私でもできんじゃないと思って始めたのがきっかけなんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。でまあその年の夏くらいになんか子供の夏休みの宿題の NFT がすごい高額で売れたってニュースがあった時で、
はいはい、
これを見て NFT っていうのはちょっと面白いんだなっていうのをなんとなく知ってたんで、あ、じゃあ自分もちょっとやってみようかなって思って始めたのがきっかけなんですよ。
あ、そっか。なんか僕もそのニュースって聞いた記憶がある気がして。
います。結構前なんですけど、まあそれでちょっと、まあ、まあ、まあ結局結論というからすると全然 お金にはなってないんですけど、ちょっと始めるきっかけとしてはそこですね。
うん、あ、そうなんですね。じゃあもともと副業で何かができればっていうところから、
あ、そうですそうです、なんかやりたいなって思って始めたとこがきっかけっていうので、うん、もう全然もともとイラストは描いてなかった人間なので。
あ、やっぱりそうなんですね。
そうです、全く私は描けないので、
はい、
そうですね。
じゃあそっから勉強していったり、こういうデザインにしようみたいなのを手探りでやっていって今のスープガールズコレクションに。
そうですね、まあ、勉強もせず最初は結構もう書いたら出してましたけど、うん、
あ、じゃあ一作目というか最初の初めてのコレクションがもうまさにあのスープガール
ズ。あ、もうこれです。そうですね。
おお、すごい、はい、すごい。
いやいやいや、ちょ、まあね、なんとなくこういうのコンセプトにしようみたいなやつはなんとなく考えましたけど、でも、はい、自分の画力で描けるものは知れてるんでと思ってまあここに行き着いた感じですね、うん、
いやすごいですよ。いきなり最初に何もなしでゼロからオリジナルキャラクターを作るって言ってバチンと決まったのがいまだにもうだから2年ぐらいでしょ。
そうですね、ずっとこれでや
ってるっていうのは、いや、すごいですね
逆に言うと私はこれしか描けないのでいや皆さんいろいろなんか一時期ねセカンドコレクションとか流行ってた時期もあったんですけど、うんうん、私これ以外の作品が描けないので、はい、もちろんそう
か。
だからこれでもう これでいくしかないみたいな感じですね、逆に言うと、うん、
もう
利用しないというよりは
決めたっていう、うん、
そうですね、
強い意志がある感じですか
そうですね、うん。
ちなみにこのスープガールズ NFT のコレクションに何かこう込めたコンセプトだったり思いみたいなのってあったりするんですか？
ああ、そうですね。なんかゆるふわ可愛いみたいな感じで特にないんですけど、一応一番最初の頃言ってたのは、はい、スープのお風呂に浸かる女の子で、はい、その身も心も温まるスープをぜひお召し上がりくださいっていうのをキャッチフレーズにやってたんですけど、
はい、
最近スープ使ってないんですよ、マジであ
れもうなんかあるんですよね、おせちとかそんな感
じ。そうなんですよね、そうなんですよね。これはちょっと理由があって、
はい、
スープじゃない作品の方がね売れ行きがいいんですよ
え、それはどうしてとかなんか理由があったりするんですか？
いや、わかんないんですけど、うん、おかずとかスープにするより多分スイーツとかそっちの方がどうやらやっぱ可愛くなるみたいで、デザイン的に。
あー、そっか。
そうなんですよ。
っていうとそうかもしれないですね。
そうなので、もうここのなんか顔の感じだけ崩さなければもう食べ物だったら何でもありだろうって最近思ってもういっかってなってます今。
あ、そっか、だからスープから出ちゃったって言って。
そう、あ、そうです、そうです、そうです。
あ、そっかそっか。
もうスープから出しておいた方が、うん、作品としては可愛げが出てくるというか皆さん興味湧いてくださるので
まあ確かに、でもスイーツって言った時点で可愛さが倍増するみたいな
意味がありますよね。そうなんですよ、みんなスイーツの時の方が食いついてくれるのでそう
確かに、
もうちょっと もうそこで縛りを加えないでいいかなと思って、
うんうん、そっか。だからガールズさんの方っていうんですかね、だから女の子自体が可愛いからそこにさらにスイーツとか、だからもしかしたらペットとかももっと人気出たりするかもしれないです
ね。そう、ペット
に乗ってるとか。
うん、そうですよね。なんかいろいろまたね、コラボじゃないですけど、まあ食べ物なくなってきたらいろいろね考えたりとか、うん、
なんか可愛いに相乗りしていくみたいな
ね、それもありかもしれないですね
うん、いやでも面白いですね。 そっか、でも、ちょっと思ったんですよ。だから、なんでポリゴンなんだろうと思ったんですよ。ちょっと話変わっちゃうけど。
いや、これは、これもやっぱ時代の話なんですけど。
う
ん、
やっぱりそうかなと思った。
昔はみんな、安い価格の人は全員ポリゴンだったんですよ、昔は。
やっぱりそうですよね。もうそこだなと思ったんですよ。
むしろ、イーサで出してる人は、本当にプロジェクトとか、うん、もう私の中では 0.05 とか、高い価格で売ってる方がイーサで出してるっていうイメージだったので、
うん、
で、結構その、なんだろうな、有名なクリエイターさんでも、セカンドコレクションで私と同じ価格帯の人はポリゴンで出してたりとか、
あ、
そういうことをしてた時代だったので、はい、これはもうポリゴン選択肢一択だなと思って、私出す
とき
は。
やっぱりそうですよね。その当時だからっていうことかと思ったんですよ。うん、だって前に僕も知らない時代だから、その2021年って、うん。で、それを青青さんと話してたときに、
はいはいはい。
なんかガス代だけで何万円みたいな時代だったとかって確か言ってたんですよ、
う
ん、イーサー。
そうまあね、まあ今戻ってきてますけど、
まあ、
そうなんです。それだし、昔はポリゴンだといろいろ手数料が全然かからなかったんですよね。まあ今もビビたるもんですけど、
うん、
それこそポリゴンだと、エアドロにも1円もかからなかったんですよ、昔は。
あ、そうなんですか。
今はちょっとかかってますけど、だから、はい、結構昔は、なんだろうな、プロジェクトとかでも、例えばスペース聞きに来てくださった人に、参加賞で、うん、参加賞 NFT を配布みたいなことをしてた時代もあったりして。
あ、そうなんですね。
それでみんなポリゴンで、うん、ミントして、渡すみたいなことをしてたりしてたんで、うん、今もね、それもお金がかかるようになっちゃったんで、ビビ、ちょっとでもね、今、なくなっちゃいましたけど。
うん、
なんですごいポリゴンは、まあ、今も使いやすいっちゃ使いやすいですけど、もう昔は本当にリストするのもお金かからなかったですし、
あ、
そういった意味ではちょっとなんか始めたい人にはめちゃめちゃやりやすくて、
お手軽感がすごかった、
ね、そうなんですよね。そうで、なんか、まあ、ね、ブランディングとか結構高級志向とかの方はね、イーサーにこだわってますけど、私はまだそこまで、うん、まあ、もうどうせ個人クリエイターだしと思って、まあまあポリゴンでって感じですね、いまだに。
そっか。でもその2021年の後に、2022年とかってめちゃくちゃイーサーだーとか、高額取引だーみたいな盛り上がった時期があったじゃないですか。
うん、はいはいはい。
あの頃とかの流れを見ながら、あ、これはイーサーで作ろうとか、なんかそういった心が動いたりしなかったんですか？
あ、全くなかったですね。むしろ、
すごい。
むしろ手数料がイーサーだとめちゃかかっちゃうので、
うん、
あとガス代、自分が 0.008 とかで出してて、ガス代で 0.01 取られたら意味ないじゃないですか。う
ん、ああ、確かに。
そう、だから、もうそれはもう一択というか、全く揺らがなかったですね。
すごいですね、もう。なんか信念が強いんですね、スープガル
ス。いや、強いというか、うん、あんまりこだわってないというか、うん、我が道を行くというか。あ、そんなに作品出してないですしね、最近ね、うん、
あ、新作を。
そう、そんなこだわりもそんなにないかなっていう。
あ、そうなんですね。そっか。
いや、でもそれはやっぱプロジェクトやってる人と個人でやってる人との違いだとは思いますけどね、うん、
うん。まあでも、そっか。でもなんかすごいですね。歴史を感じますね。そういう。
いやいやいやいや。
でもじゃあ、次の新しい新作とかって今作ってたりしないんですか？
う
ん、
あ、今作ってて、ちょっと次は、うん、オープンシーでも出そうかなと思ってたんですけど、ちょっと今度、Nコレ大阪っていうのがイベントがございまして、
はい、
4月の20と21にあるんですけど、そこに向けてちょっと、いろいろ今、とあるプロジェクトに参、プロジェクトって言ったらあれなのかもしれないですけど、オープンシー以外で出すプラットフォームからちょっとお声掛けいただいてまして、はい、そっちから、しかも一つじゃなくて2箇所からお声掛けいただいてるので、
はい、
ここの絡みで作品を、いくつか出す予定になってます。
あ、そうなんですか。それは、コレクションとしてはスープガールズコレクション。
あ、そのままコレクションは動かさずに、うん、同じコンセプトで出しますんで、またまだちょっと発表していいのか分かんないであれですけど。
あ、そっかそっか。
もう近いうちに多分オープンになると思います。
でももうその N コレが4月の20何日って言ったら、この放送が4月の12日の放送なので、その
ですよね。そしたらその次の週ですかね。次の週の週末かな。
あ、うん、そっか。その次の週の週末にはもう、じゃあ 作品自体もお披露目されてて、購入できる場所はこのプラットフォームですよっていうのもお知らせが出てる、
多分その頃には、はい、出てるかなと思ってますけど。
楽しみです。
はい、ぜひその作品は大体できてるので。はい、
そうなの。ちなみに作品の点数が何点数、何作品あるとかっていうのは聞いてもいいですか？
1つ2つ、片方が1個で出します、
うん、片方が1個でもう1個が、
もう片方では3つ出します、シリーズもので。
全部で 4つしかないんです
よね。 4つ出します。で、いくつ出すのかな。そう、3作品出す方は、まだ決めてないんですけど、多分10個ずつミントとかにする予定かな。多分そのくらいのつもりでいますけど、複数ミントになると思います、うん、
あ、じゃあ人数としては30人とか、
そのぐらい、そのくらいにしようかなと思ってますけど、まだちょっと話し合いが終わってないので、
はいはい、
なんですけど、はい、そのあたりになりそうだと思ってます。
あ、すごい。じゃあそういう販売数とかは、じゃあそのご依頼いただいてる方とのお話し合いで決めてい
くになるっぽ。そうですね、なりそうですね、はい。
あ、そっか。ちなみにその、なんだろう、誰でも参加できる感じなんですか、購入は。
多分大丈夫だと思う。あ、一作品の方はもしかしたら現地販売とかになっちゃうかもしれないんですけど、もう片方の3つ出す方は多分大丈夫だと思います、きっと。
あ、本当ですか。
サイトとかがあったので、うん。
あ、じゃあちょっと僕、まだね、あの、スープガールさんのコレクション、オープンシートから見に行っても、あの、リストされてないから買えてないんですよ。
なんかリスト切れになっちゃってるのもあるんですけどね、実は。そうなんですよね。なので、また出したら告知するので、ぜひ、はい、よろしければお召し上がりいただければと思いますので。
ぜひ、
はい、
ちょっとあの、楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
うん。あ、お召し上がり、あ、そっか。だから今回、スイーツ系になるんですか？その辺を聞いてもいいんですか？それもダメ？内緒？
あ、全然大丈夫です。あの、3つ出す方はスイーツ系で、
うん。
一つ出す方は、大阪にちなんだ食べ物で出します。はい、
大阪にちなんだ食べ物3つぐらい、
はい、
3つぐらいしか思い浮かばないけど、じゃあその辺のが出てくる。
そうですね、大阪にかけた作品で出します。
はい、あ、いいですね、楽しみですね。
ぜひぜひ、ちょっと大阪にちなんだ作品の方はもうアイコンそっちにこの後変えるかもしれないですけど。
あ、そっかそっか。じゃあもう。はい、お披露目はできるっていうこと
な。この時期には多分この放送が流れる時にお披露目になってると思います。はい、
あ、楽しみですね。じゃあちょっと僕、ぜひぜひ、あのポリゴン用意しておきますよ。
はい、ありがとうございます。
うん、ちょっと最近ポリゴン全然触ってないけど、ちょっと用意して、はい、あの待機しておきます。早押しになりそうなんですか？
全然そんなことない。どういう買い方になるのかな、ちょっと分かんないですけど、なんかまた私もちゃんと調べてないのであれなんですけど、うん、早押しとかじゃない気がしますね、うん。
じゃあその辺のまたなんか、情報が詳細公開できそうにな
ったら、あ、出たら、はい、私もあの引用したりとかさせていただくので、はい、はい。
でもしこのチャモリの放送を収録、これ今喋ってるのはちょっと1週間前なんですけど、
はい、
その当日までにもしリンクとかがもし公開できるのがあったら、この放送の、はい、概要欄にもぜひ貼らせていただければと思います。
ありがとうございます。私もちょっとまた確認しときます。
ぜひぜひ、もし間に合えばということで聞いてる方はね、はい、多分興味持って どういうところで買えるんだろうとか、
はい、どんな作品だろうとか、ありがとうございます、
聞きたいと思うので、はい、ぜひ伺えればと思います。
はい、
そっか。でもいやー、なんかそうやって個人クリエイターさんとしてお声掛けがかかってくるっていうのは、やっぱりその人脈のつながりなんですか、それとも X のそういうコミュニケーションとかなんですか？
いや、今回は、うん、どう片方は、うん、お声かけでしたけど、もう片方は自分からやりますって手を挙げたので。
あ、あの、そっか、申し込んだ。
そう、なんか N コレ大阪に、今回出展、ブースは出さないですけど、
うん、
作品の展示を、有料枠で出してるの で、
あ、
でその時に、これもやりたいですかってお声掛けをいただいて、お声掛けというか、その、なんだろうな、アンケートの欄にあって、で参加したいですって言ってって感じなので、そうですね、手を挙げた感じですね。
そっか、いや、手を挙げたら誰でも参加したり、
そうです、そうです、誰でもできる、そうです、そうです、って感じですね。
そっか、じゃあ僕も今度どっかで N コレみたいにやってたら手を挙げてみようかな。 まあ、有料って言ってましたね。いくらくらいかかるんですか、それで。
いや、でも、有料って言っても、あの、5000円くらいだったかな。4000円とか5000円とか、そのくらいで、あ、展示してもらえて、確か、N コレだと、額装展示、なんか、大きいサイズだとそれだけちょっと高くなるんですけど、額装の展示と、あと、モニターの展示みたいな感じで出していただけて、で、多分、無償枠だと、モニターだったりするんですけど、
はい。
まあ、そんな感じで、あの、Nコレさんも募集はしてて、あと今回は結構 Nコレさんはでっかい、もっと高い枠で、うん、なんか、なんだろうな、あの、でっかい、あの、トラックみたいなやつあるじゃないですか。あの、宣伝用の。
はいはいはい。
よく渋谷とか、あの、うん、ホストが、なんか宣伝されてるような、
うん。
そう。あれも、どうやら宣伝するらしくて、あの、ああいう感じのトラックで宣伝をしたりするみたいで、その枠は私がちょっと、はい、あのお手伝いしてるエミリーナイツの運営の方はその枠を買ったりしてましたけど、ちょっと高めの。うん、
あ、じゃあそれを買えばそのトラックで街中を練り歩くところにも
自分の作品を展示、その作品をあのはあの掲載してもらえるみたいなことをやってたっぽいですね。
あ、なんか そういう話聞くと N コレって僕あんまり情報取りに行ってなかったけど、結構大々的に頑張ろうとしてる感じなんですね。
そうですね。それに場所が N、あの京セラドームなんでね、今回もね、結構でかいので。
でかいですね。ドームでやるんですか。
あ、ドームの、あ、まあ、ただ一番上のなんでスカイアリーナだったかな、なんかその、はい、横長のスペースなんですけど、結構な、うん、あのところで、しかも京セラドームの上の方なんで、結構場所もね、うん、いいですし、立地もいいです。今回は 2days なんで、またね、いろいろ集客は見込めるんじゃないかなと思いますけど。
すごい、そっか。じゃあそういうところにやっぱりちょっと申し込みながら認知を取っていくみたいなのもやってもいいかもしれないですね。
そうですね。それこそまあね、グッズとかある人だったらブース出店とかするのが一番強いですけど、
うんうん、
まあまあ N コレさんは結構ね、あの頑張られてますし、結構ね、うん、皆さん行かれるので、まあ、出店する意味は十分あるかななんて思ってますけど。
そうですね。前になんかね、イベント、リアルイベントをのに出展しませんかってお声掛けいただいたことはあったんですけど、
はいはいはいはい、
でもそのリアルの場所に行って時間を取るっていうことはどうしてもやっぱりできなくて、
うん、
その日程とか僕のスケジュールとか、
はいはいはいはい、
だからお断りずっとそういうのはしてたんだけど、今のお話だと実際現地にスープガールズさんは行かなくても出展できるっていうこと、
そのあの展示だけだったら全然できますね。
ああ、そっか。
その絵を飾るとかだけだったら全然できるので。
うん、ああ、いいですね、でもね。
そうで、まあ、ブース出すんだったらやっぱね、人間がいた方がいいですけど、
うん、
ただブース出すとしても、それこそ、大きいプロジェクトの方、例えば、まあ、N コレだったらビッグハトさん来ると思いますけど、はい、N コレとの、この間地方で、例えば沖縄とか、北海道とかあった時は、うん、ファウンダー行かなくても、そこのプロジェクトのメンバーに、ちょっと出店を、ね、お手伝いお願いして、本人が行く必要はなかったりとかしてるので。
ああ、まあそうね。そ
なので、まあその、
ファウンダー。に誰かいればね。
あ、そうです、そうです。なので、まあ本人が、ちょっと仕事とかで、ダメだったとしても、まあね、誰かにお手伝いしてもらうとかでも全然ありだと思いますし。
うんうん、そうなんですね。なんかイベントも、まあ、もし行けるんだったら楽しそうですけどね。
そう、まあね、皆さん家庭とかあったりしたらね、なかなかそうも行かないと思いますけど、うん。
オフ会みたいに楽しめたり、人とリアルで会えたりもするし。
いや、もう全然、もうびっくりするくらい、ね、あの、なんとかさんみたいな感じになるので。
あ、やっぱりそうですか。
うん、いや、なります、なります。
それ現地ででもリアルで一度も会ったことない方とかだったらどうやってなんとかさーんってなるんですか。
N コレとか、あ、でも結構みんな最近慣れてきて、もう名前の名刺、なんか名札をこう首からぶら下げてる人とかいますね、名刺を。
あのアイコンこれの僕だよみたいな感じ
で。あ、そうです、そうです、ぶら下げて歩いてる人いたりとか、あと一方的に顔知ってる人だったらもう声かけちゃいますね。
うん、あ、そっか。もう顔出しされてる人で、
あ、そうですね、なんとかさん何々ですみたいな感じで近づいて声かけて、そうですね、うん、
あ、まあ楽しそうだけどな、そっか。
いや、めっちゃ楽しいですね。
今度ね、ビッグアートさんもなんか東京都とイベントやるって言って
ましたね。ああ、そうですよね、結構今募集してますね、うんうん、
ああいうのも楽しそうですよね。あれは平日確かあったから 会場に見に行くのは行こうかなと思ってたんですけど。
そうですね、結構長い期間でねやられてるみたいなので、
ね、そうですね、うん、会場もいくつかあるとか言ってたっけ。
そうそうそうなんですよ、
ね、面白そうですよね。
ぜひね行ってみるとまたいろいろね感じるものもあるでしょうし。
そうですね、そうですね、そっか、ちょっとやってみようかな、できるなら。
ぜひぜひちょっとね、あの、うん、あ無理だなと思わないでちょっと検討するだけでも。
ですね、そうですね、うん、いやそっか、いやでもそういうなんて言うんだろう、スープガールズさんのその2021年のあんまりまだ誰もやってないぐらいの時期からスタートしてて、しかも
そんなことはないですよ、やって
たことないですか。
あ、いや、いやもうむしろあの頃が全盛期ですよ、うん、NFT
本当ですか。そうなんだ。
いやだその頃は誰が出しても売れる時代だったんですよ本当に。
あそっ
か、逆に今出して売る方が全然難しいと思うので。
そうそう、だから今どんどんねあの限定されていってる気がするから。
そう、なんか昔は私みたいに素人が出しても全然売れてたんですけど、うん、今はもうなんか本当にデザイナーとかもともとイラストレーターをやってた人がどんどん参加してきて、でそういう人の作品はねやっぱりすごいすごいの当たり前だから売れますけど、なんかあーなんか時代が変わってきたなって印象はすごい受けてますけど。
あ、やっぱりそういう感じはあるんですね。
うん、
でもそのなんだろう、高値で売れるぜみたいな時期も過ぎた感じはするじゃないですか、2022年の冬ぐらいとか。でもそれをさらに超えてもまだ NFT 熱がこう冷めないみたいな風にスープガールズさんのスタイフとか聞いてると思うんだけども、その
冷めない、うん、そう
かな。原動力ってどんなとこにあるんですか。
まあ、原動力というか私は結構言ってるのが、うん、私は NFT に執着してないってとこですね。うん、
それはどういうことですか。
結構その前からやってて NFT の売り上げとか、あの自分の作品が売れ、みんなに認知してほしいって気持ちが強い方は多分心が折れてると思うんですよ。うん、
あ
で私は自分の作品が、うん、の売り上げにこだわっていないので。
あそっか。
そうだからその別に自分の作品は売れなくてもよくって、ただコミュニティでこう、うん、あのというか今ツイッター X で関わってる人たちとかスタイフで仲良くさせていただいてる人と、まあ、ワイワイできればいいかなくらいの気持ちで NFT と今付き合ってるので、
うん、
でなのであの抜けずにいるって感じですね。なんか原動力というか、うん、
そっかそっか。だからずっと長くゆっくり楽しめればいいよっていう。
そうですそうです、なんかすごい
やってるの。
そうです、あのこう熱量が強かったら多分今このここに残ってるのは逆に辛いと思うので。
ああ、わかりますわかります。
うん、
僕もねなんか似たような感じですよ今。
うん、そうなんかそんなになね、たまにだからすごい頑張ろうとしてる人たちが ネガティブなツイートとかしてるの見ちゃうんですけど、うん、いや今その考えていたら辛いよねそれはって思って見ちゃいますね。
あやっぱりそうなんだ。
うん、
そうそうそう、だから僕もあのマイクルヒーローズっていうコレクションを、うん、
はいはいはい、
さんとかと、まあ当時青々さんもメンバーだったりしてやって、うんうん、やらせてもらったんだけども、
はいはい、
その当時はもうスケジュールを決めて何月何日に出すっていう大々的にやっていくっていうような活動が NFT 活動と思ってたんだけど、うん、
はいはい、
それをやめたんですよ。あの
うん、
そういう無理をするんじゃなくて、出せるタイミングで出せばいいし、知ってもらえる人に知ってもらえればいいし、もう長く無理なく楽しんでいこうみたいな風に今かなり切り替えてやってるから、うん、負担が全然なくてこだわりも少なくなってきてるって感じで、
そう全然それで、うん、いいんじゃないですか ね
楽しんで一緒に盛り上がってくれる人が一人でもいればなっていう感じになってもらってるんで、
そうですそうです。なんかまあプロジェクトだとまたね、あの運営のなんか費用とかかかってくるんだったらそんな気楽にはいかないのかもしれないですけど、うん、まあ、そこら辺はね臨機応変にということで、
そうそう、うん、で実際だってなんかに出展するとかそういうものがなければお金一切かかんないですよ。
そうですよね。うん、
うん、固定費用みたいなのもないし、まあ、ウェブサイトのお金ぐらいはかかるけど、うん、それ別にね、年間いくらみたいなもんだし。
うんうん。
からそう、でもそうなんだ。やっぱり気負わないっていうのが大事な気がしますね。なんか
そうですね。あんまり、あの、失礼ですけど、あんまり真面目に向き合いすぎない。うん、
そうね。これ一本っていう、人生かけるせいみたいな感じだと辛いかもしれないですね。
そうですね。あ、でもそう。なんで、まあ今の時期に私だと、まあとりあえず、ちょっと前にスタイフ始めたんで、まあ、スタイフもあるし、うん、NFT もあるし、みたいな感じで結構。まあどっちもどっちでそこそこに楽しんでる感じですね。うん、
ああそういうことか。まあそれが一番かもしれないですね。なんかね。そっかそっか。じゃあそう、この質問もちょっとしようと思ってたんですけど、まあ、
はいはいはい、
今後の NFT を楽しんでいく秘訣やおすすめポイントなどがあればと思ったんですけど、今の感じですか。
そうですね。で、そう、まあ、NFT って言ったらあれなんですけど、私、その、うん、当時始めた頃の話になっちゃいますけど、
はい、
その頃仲良くしてたお友達とか、お世話になってる人たちが、マジでみんなもう NFT 出してなくて。で、なんですけど、もう個展を出したりとか、
はい、
大きいところで、あの、ブース出展をしたりとかし始めてるんですよ、今。
それは NFT じゃなくリアルの
作品。そうです。リアルにグッズとかを結構大きいとこで出したりとかし始めてて、うん、もうみんながここに活躍し始めてるんですよ。
ああ、すごい。
なので、まあ、その NFT を、楽しんでいくなら、まあそっちも視野に入れつつ、
うん、
あとまあそういったところを私はね、自分が出さないにしても遊びに行きつつっていう感じで、まあ NFT にこだわらないで、まあ自分の作品が広く認知すれば、まあその認知の方法は NFT じゃなくてもいいんじゃないのっていうのはちょっと思ってますけど。
ああ、そうね。確かにね。だからまあやっぱり戻っちゃうかもしれないけど、NFT だけに一本絞ってこだわるんだっていうのはちょっと難しいかもしれないけど、
そうですね、その自分がただイラストを始めるきっかけになったのは間違いないので、
うん、うん、
まあそこはね、そこで続けていきつつ、まあ、いろんなことをね、ちょっとできることだったら挑戦していけたらいいかななんて思ってますけど。
そうですね、そ
うか、うん、
ああそういう意味だと今後こういうことやりたいなとか目指していきたいみたいなってなんかあったり。
ああ、まだないですね。個展って感じでもないし、
うんうん、
出展も大変そうだなって思っちゃって尻込みしてますし、うん、って感じですね。ただフィジカルって、うん、あ、でも一個、具体的な話じゃないんですけど、
はい、
私のお友達のお子様がね、はい、イラストを描いてたんですけど、
はい、
そのイラストの普通子供が描く絵って例えばアンパンマンとか、うん、ミッキーとかいるじゃないですか、うん、キティちゃんとか、
はい、
でそのお子様が描いてたイラストの中に私の友達の持ちキャラのイラストがたくさんいて、うん、でその中に私のイラストもあったんですよ、実は。あ、
すごい。
スープガールが入ってて、
ま
あ、こういう感じになりたいなって思いましたね、うん、
あ、いいですね。
世の子供たちにこういう感じで知ってもらえるような IP じゃないですけど、うん、なれたら私はそこが一番嬉しいなって思ってます。
いや、それはすごいですね、うん、なれるといいですね、それ本当に。
そう、まあちょっとすごいアバウトですけど、そこを目指してゆるゆるやっていきたいなって思ってます。
ありがとうございます。じゃあその、はい、まあ、あの道筋の一個にもう一回戻るけど、エヌプリもあったり、うん、今の活動スタイフもあったり。
そうですね、うん、何かしらがつながればいいかなと思ってますけど。
わかりました、ありがとうございます。いや、はい、今日いいお話ちょっと聞かせていただきました。またちょっと本当にリアルの新作だから僕待ってるのであ
のはい、わかりました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、はい、ちょっと今日もいい時間になってきたので、
はい、
じゃあ今日は次のお友達紹介をいただいてもいいですか。
はい、はい、で次お友達は、キャンディーさんになります。
はい、ありがとうございます。じゃあキャンディーさんをちょっと呼んでみたいと思います。
はい、
キャンディーさん。
はーい。
あー、よかった、つながりました、ありがとうございます。
あ、はい、ありがとうございます。
じゃあ、早速なんですけれども、いつものくだりをいただきたいと思います。来週のチャモリのテレフォンショッキングは来てくれるかな。
いいとも。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで今日のゲストはスープガールズさんでした。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、失礼します。
追伸です。 この放送が終わった後にちょっとオフラインでスープガールズさんとお話ししていた中で、スープガールズさんのダンスについてのお話もちょっとさせていただきました。ちょっとね、収録はできなかったので申し訳ございませんでしたが、ここで追伸をさせていただければと思います。少し大人になってからあのダンスを始められたって確かおっしゃってましたけど、かなりねすごいですよ。で実際にどういう風なダンスをされているのかっていう、そのダンスやられている姿はスープガールズさんのあの X の固定ポストに貼られていたので、そのリンクを概要欄にも貼っておきたいと思いますので、ご興味ある方はぜひそちらも見ていただければと思います。普段のスタイフのスープガールさんの雰囲気とはかなりね、僕は印象が違って、おーすごいなっていうふうに思って拝見させていただきましたので、ぜひ皆さんも見ていただければと思います。それでは以上です。今日も聞いていただきありがとうございました。テレテレテレテレテレテテテー。